ね、Google でなんかホームページって言ったらずらーって出てきて、あそこの次のページでしか出ないとかだったら多分クリックされない。だからやっぱ広告でも上位表示されるしかないってなった時に、広告の出し方をすごく工夫する必要があるよねとか。で、より細かい手段が出てくると思うんですよね。で、さらに、広告の中の上位表示って考えたときに、いわゆる広告が Google アドは、なんていうんですかね、広告っていうのは、いわゆるお金を出して掲載してもらうことであって、それって、その、他にないのって考えてもらうわけですね。上位表示をする方法は広告を最適化するだけなのか。広告の中で、より上に上がるためには Google AdWords いろんな工夫をする。それ以外にないのか。だから、ここでも目的は上位表示になってるんで、手段って考えたら他のものが見やすくなります。なら、検索エンジン、なんていうか、で、そういうふうに考えたときに、こう、パッと出てくるのは、その、ホームページ作成って検索したら、一般サイトいっぱい出てきますね、一番上の方に。あ、ここに、の管理人にメール書いて、広告出してって言えばいいか、とかね。したら一番だ、とか、いう話が出てきますよね。で、そうやって考えたら、また別の手段が出てきて、新しい戦略というか、具体的プランが出てくる。もちろんここは発想がいりますよ。ただ闇雲に考えるんじゃなくて、こうやって分解しながら、でも事前にこう上上がったり下がったりして大きな視点を持ったままでいけば、よりやりやすいかなと思うんですね。こんな風にしてちょっと考えていく。だから広告も Google AdWords だけじゃなくてメルマガもあるわけですから、メルマガ出してみようとか、で Google AdWords メルマガ以外になんかないか、チラシ巻くとかね。あとはそうですね、例えば僕らのやつでいけば、別に特定のビジネス向けの雑誌に広告を出させてもらうっていうのも一つの手段かもしれないし、でそういうふうにして考えていけば いろんなプランが出てくると。 で繰り返しますけど、ポイントは出した目的に対して今度ここにフォーカスして振り返る。さっきまで目的にしたものを振り返って、これって本当に最適な手段なのって言って、さっきまでも目的を疑うということをやっていくと。そのためにこの手段目的。で、これ最初紙に書いてやるんですけど、まあちょっとしたら慣れて頭の中でやりますんで、最初紙に書いてやってください。自問自答。なので、この考え方を使うと、実は、サポートとかが変わってきますね。サポートメールをもししてる人だったら。本当の目的は何だ？お客さんが利益出すことだとか言ったら、もうごちゃごちゃ細かい質問してきたときに、いや、もうそんなのやらなくていいです。できない難しいこといちいちやらずに、もうこうしてくださいって言って、相手が、要は相手の質問に対してただその質問に答えるっていうのは、本当に下請けですよね。じゃなくて、コンサルティングに近い立場っていうのは、やっぱり相手ができたやつに対して相手のその質問内容は目的ですけど、それってでも手段じゃないのって言って、なんでそんなことしたいんだろうって言って、目的をどんどん考えてあげると、いや、それだったら別の手段があるじゃないかって言って、質問そのものを意味をなくしてしまって、別の回答を作るということができるわけですね。これがこのエクササイズのポイントになってきます。じゃあなんかここで何か質問があればちょっとしてほしいんですけども。
そうですね。縦に並んでるものが、どれも目的になり得るし、手段にもなり得るっていうこと
です、
ビジネスする上では、やっぱり今目の前にある問題っていうのがあって、それに対して、まず解決していかないとダメ。っていう風になった時に、このどれも手段にもない目的になるうちのどれにこう目をつけるのかっていうのが、
それはね、TOC っていうので、ボトルネック思考っていうのを学ぶとより そのルールはよくわかるけども、
はい、
ただやればわかる。なぜかっていうと、すごい高い位置からも、その例えば目標を、とりあえず今現状の目標はこれにして、問題の範囲はこれにしようって納得して決めるってことは、それを見てるはるか高い視点がないとできないね、納得が、
はい、
もう全然周り見えないから、とりあえずこれっていうのはちょっとドキドキするけど、はる、うん、か高い視点から考えて、そこから見て、あ、今慌てなくていいと、今目標をこれにして範囲これでやろうと、で時間が経ったらこうやって次を広げようみたいなことが、こうエクササイズしっかりやっとれば思えるんで、多分そんな心配しなくてもおそらくは大丈夫。
全体像を掴んでからやってるから、そんなに心配しなくても大丈夫です。
そうそうそう、
うん、
でぜひその最初に手段目的でザーって目的を駆け上がるっていうのを自分のビジネスでやる必要があります。でやっておくと、なんかね、そういうので常に意識してると、なんか自然ににじみ出ると思うね。メルマガとかにも何のためにやってんのかっていちいち人に言わなくてもなんとなく伝わったりすると思いますんで、まずはそれをやって高い視点を得ると。そしたら僕とかだと、最大目標は、なんかめっちゃすごい大きな企業を作ることとかじゃないんですね、目標が。明確にあるんですけど、目標は。それじゃないんで、なんかむやみやたらに、猛烈サラリーマンやらないと。それは目的がものすごく明確にあるんで、そうはやらずに、そういう誘惑はたまにありますよ。本とか読んでると。俺もやるぞ、みたいなね。あ、でもあかんあかんと。違うと。自分の目的はそれじゃないんだと。それは旧来の目的だし、自分がこれから、こう、世の中良くなっていくためには、こういうことしたいよねって思っていることを自分がやってみせなきゃいけないと思った時に、ちょっと違うよね。今までのやり方の目標でいくと。それ人の目標だし、とか。いうふうに思って我に返ったりするんですけど、それができるってことは、要は目的を決めて範囲を決めてるわけから、それは一回こういうことをやってスコーンと自分なりにこう落とし込んでるから慌てないと、
うん、
いうことですね。
はい、
うん、大体大丈夫ですかね。
はい、
さてじゃあちょっとまあもう一回ねポイントをまとめておくと、手段目的をつなげていくということです。でどんどんどんどん上へつなげていけば、よりね抽象度の高い目標が出てきて、まあいずれは自己実現、まあ自分が成長したいっていう気持ちが出てくると思います。でそれってすごく大事です。自己実現に入ってる時が一番なんかクリエイティビティがね出るとか言いますから、要は仕事すること自体が報酬みたいなね、したら一生懸命考えますから。で、それをまあさらに手段なんだってやったら、バーンと自己超越が出ますから、もっと簡単に自己超越出て、ああ、俺ってそんな風に思ってたんだって、自分で思いませんでした。
そうですね。
で、それが出ますよね、ポーンと。で、出たら何が得られるかと、ちょっとよくわかんないんですけど、表現が難しいんですが、愛なんかなと。
うん、
愛。で、愛は抽象度が高い意味ですから。別になんか恋愛の愛とかではなくて、なんとなく人に優しくなるようなならないようなみたいないう感じのことが出てくるわけですよね。でそういうことをまあやってもらうと。でそれ逆にたどっていけばプランを出していきますから、どんどん。でもうブレイクダウンしていって、自分が今なるやれるかのアイデアを出して片っ端からやっていくと。でまあそういったことをやりながら、そしたら高い視点を持ってますから、逆に今度目的から手段を疑うと。今まで目的にしたものは単なる手段だって思って、一つ上の目的を立てれれば、今までの目的にしたものって本当にこれってなんかいいことなのかなみたいな。じゃあ利益を最大化するとか言って、これも絶対にいい目標だと思ってて、まあ、それ単なる手段だって思い込んだ時に、目的はあったら、あれって言って、社員みんななんか楽しく やってくれたらいいなって時に、あれ違うぞと。そうしたら利益最大化じゃないじゃないかみたいな。で、疑ってかかると。そうすることによって、目的が、とか問題の範囲も修正できます。だからこの目的から手段、まあ要は、目的から手段を疑うって言ってますけど、もともと目的だったものを手段として捉えることで疑うことができるということがポイントの2になってきます。であとはね、手段と目的の間を細かくしていってください。これあんまりにもかけ離れてると、だから結果だけ聞いて自己超越とかでいきなりゴルフ、自分が成長するとかやったらもう全然実感が湧かないですから、細かくやっていくことで、へーって言いながらやっていくと。で、自己超越していくということはこの3点ポイントにして、ちょっとぜひね、解き組んでほしいなと思います。もうさっきね、質問もらったんで、もうないですかね、大体の感じのところで。
はい、大丈夫です。
はい。それじゃあですね、ちょっとぜひやってみてください。で、そうですね、何かいくつか具体例になるような話もまた、追加でしたいなと思いますんで、楽しみにしておいてください。で、次回はですね、この考え方をしっかりと身につけた上で聞いてほしいんですけども、TOC という話をしていきます。これは Theory of Constraints の略なんですが、日本語だと制約条件の理論というものになってます。で、こっちはですね、ザ・ゴールという黄色の太い本があるんですけど、この本が非常に有名なんですが、この中の考え方で紹介されている考え方ですよね。で、これはもう最適化理論の考え方の一つというか根本になっているもので、これをですね、理解すれば、まあほぼ実用的最適化の考え方はもうマスターしたようなもんだと思いますので、これをですね、次回話していきますので、今日の部分はしっかり理解するというのと、あと自分でさっきの団子三兄弟みたいな、ね、ちょっと古いですけど、絵を描いてもらって、手段目的、手段目的ってやっていく、感覚をですね、抽象度上げていく感覚を、まあ、磨いてもらったらいいかなと思います。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。